こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ソーシャルジャスティス小児精神科医、社会を見るは、ハーバード大学医学部准教授で小児精神科医、脳科学者でもある内田前が SNS 上の炎上差別、社会的分断を個人の感情と脳の働き、さらに制度や歴史が交差する問題として考察する新書である。出発点には著者がコロナ禍に妊婦としてワクチン啓発に関わる中で受けた誹謗中傷の経験がある。本書は単にネットでは冷静になろうと説く自己啓発書ではない。なぜ人は攻撃に加わりやすいのか。なぜ正義の主張が他者の排除へ転じうるのかを心理学の再評価という概念を軸に検討する。同時に、ブラックライブズマター、ストップエイジャンヘイトマイクロアグレッション、同意とアドボカシーなどを扱い、天務彼ら、私たち世界を二分する思考をどう問い直せるかを探る。個人の感情調整と社会的な対話を切り離さずに論じる点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に炎上を悪い人の問題に還元せず、脳と集団の反応として読む本書の第一部は、SNS 炎上を一部の加害者だけの問題として単純化しない。著者は人間が他者からの承認や集団への帰属を求め、強い感情を伴う情報に反応しやすいことに注目する。オンライン空間では短い投稿即時の反応、賛同の可視化が重なり、文脈を確かめるより先に断罪へ参加する誘因が生まれる。さらに主張そのものではなく、発言者の人格や周辺的な表現を攻撃する反応、いわゆる可可視術のような議論のズレも、対話を困難にする。本書の重要な視点は、怒りそのものを否定しないことにある。怒りは不公正や危険への反応になりうるが、怒りに駆動された即時の拡散や攻撃が、問題の理解と解決を進めるとは限らない。炎上の構造を知ることは、当事者を無条件に免責するためではなく、自分もまたその波に巻き込まれると認識するための前提となる。次に再評価によって、感情を消さずに反応と行動の間へ距離を作る。本書で中心的に扱われる再評価プレイズは、起きた出来事を別の角度から捉え直し、感情への向き合い方を変える侵略的な営みである。これは不快な出来事を無理に肯定したり、差別や暴力を見過ごしたりすることではない。まず自分が怒り、嫉妬、恐怖、後悔などを感じている事実を認識し、反射的な行為の前に何が起きたのか、どの解釈が混じっているのか、どの対応が目的にかなうのかを検討する方法である。例えば、SNS 上で攻撃的な投稿に触れた際、直ちに同調や反撃を選ぶのではなく、情報の確か、相手の発言の全体、公開の場で反応する必要性を考える余地ができる。本書は SNS を閉じることも含め、エスカレートした状況へ軽率に便乗しない態度を重視する。感情の制御を個人の我慢として扱うのでなく、攻撃の連鎖を減らし、より適切な問題提起を可能にする技法として位置づける点に実践性がある。さらに、マイクロアグレッションに名前を与え、見えにくい差別を対話可能にする。差別は明白な侮辱や制度的排除だけで現れるわけではない。本書はマイクロアグレッションという概念を通じて、受け手に違和感や傷つきを残しながら、周囲には悪意のない一言として見過ごされやすい言動を考える。ここで重要なのは、すべての不用意な発言を直ちに悪人の証拠とみなすことではない。経験した側が抱く説明しにくい、ムズムズした感覚に言葉を与え、それが個人の過敏さだけではなく、社会にある固定観念や力関係と結びつきうると理解することである。著者はアメリカ社会におけるアジア人への偏見や表彰にも目を向け、差別が人種、ジェンダー、文化的イメージと複合して働くことを示す。名称を知ることは対立を増やすためではなく、これまで沈黙や自己疑念に押し込められた経験を検討の対象にするための第一歩となる。意図の有無だけで会話を終わらせず、言動がどのような影響を及ぼしたかを聞き取り、必要なら修正する対話の基盤を本書は求めている。そして子どもの同意とアドボカシーから、対等な関係を学び直す小児精神科医であり3児の母でもある著者は、社会正義を大人同士の政治的論争に限定しない子どもとの日常的な関係で同意とアドボカシー、すなわち自分の意思や必要を表明し、擁護する力をどう扱うかが、より公正な関係の土台になると論じる。子供は保護を必要とする存在である一方、知らないや気持ちについての意思を持つ主体でもある。この二面性を踏まえず、大人の都合や善意だけで決め続ければ、子供は自らの境界を表現する機会を失いかねない。本書の射程は、子育ての個別技法にとどまらない。嫌だということ、助けてと求めること、他者の拒否を尊重することを日常で学ぶ営みは、権力差のある場面で沈黙を強いられないための準備でもある。社会の分断を論じる本で、こうした家庭や教育の場の実践を扱うことには意味がある。 大きな制度変化だけでなく、身近な関係にある非対称な力を自覚し、発言できる環境を作る必要を示している。最後に、沈黙は共犯を単純な糾弾にせず、デムイアスの境界を問い直す本書の後半では、差別に対して声を上げる必要性と、他者を敵味方へ即座に分ける危うさが緊張関係を保ったまま扱われる。著者はベトナム戦争機関兵との対話などを手がかりに、人を加害者側、被害者側、あるいは理解するもの、理解しないものと固定的に分類することの限界を考える。複雑な歴史や個人の経験を無視して境界を硬直させれば、正義を掲げる議論も相手の人間性を見失いやすい。他方で、見て見ぬふりをすれば不公正は維持されるため、沈黙が持つ社会的意味も問われる。本書が示すのは、沈黙を破ることと拙速な公開処罰や論破ゲームに乗ることは道義ではないという区別である。事実を学び、自分の立場や特権を点検し、当事者の語りに耳を傾け、必要な場面で異議を表明する。その過程には不完全さや学び直しが伴う。だからこそ、相手を永久に排除するより、責任を問いながら変化の可能性を残す対話が重要になる。結論として、本書は SNS での衝突に疲弊している人だけでなく、差別や人権の問題を考えたいが、何をどう発言すべきか迷う人、教育、医療、子育てに携わる人に向く。読者が得るのは、社会問題に対する唯一の正解ではない。怒りや違和感を抱いたとき、それを否認せず、反射的な攻撃へ変換する前に解釈と行動を選び直すための視点である。また、マイクロアグレッション、同意、アドボカシーといった概念を通して、日常の関係に埋め込まれた不均衡を言語化する手がかりも得られる。社会的分断を扱う本には、立場の表明や制度批判を主軸にするものも多い。その中で本書が際立つのは、小児精神医学、脳科学の知見と著者自身がアメリカ社会で経験した出来事、母親としての視点を接続し、感情の扱いを社会正義の実践から切り離さない点である。ただし、再評価は構造的差別を個人の心がけだけで解決する万能策ではない。本書の価値はむしろ、制度や歴史を変える議論に参加する際にも、相手を単純な敵へ還元せず、自分の反応を点検する必要を示すことにある。ご支援いただける場合は、内田舞、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。